司法文語高田ナンバー247、10月、老子、昭和100年、図書館の100年、今も昔も読書の秋、イラスト、宇宙空間のイラストを背景にして、私立図書館マスコットキャラクター花小槌のイラストを中心に、歴代の私立図書館の写真と時計が3枚ずつ配置され、時空をワープしているようなイメージイラスト。イラスト終わり。ニュースピックアップ。特集、昭和100年、図書館の100年、2ページ。高齢者の補聴器購入費用に対する補助金がスタートします。6ページ。天才テレビくんスペシャルステージを観覧しませんか？13ページ。文語高田氏 LINE 公式アカウント。友達登録はこちら。QR コードあり。コンテンツ。表紙1ページ。特集昭和100年。図書館の100年。2ページから5ページ。情報ヘッドライン。6ページから11ページ。9月補正予算についてお知らせします。6ページ。高齢者の補聴器購入費用に対する補助金をスタートします。6ページ。10月31日金曜日で証明書自動交付機サービスが終了します。7ページ。国税庁舎の回答はお済みですか？7ページ。命を守るマイナ救急が始まります。8ページ。令和8年度夢色キラリ色幼稚園の園児募集9ページ。資源の拠点回収にご協力ください。9ページ。野焼きについて10ページ。フードドライブにご協力ください。10ページ。定額減税に伴う不足額給付金の申請は10月31日金曜日までです。など11ページ。守ろう人権、なくそう差別12ページ。令和7年度文語高田氏人権セミナーボル3第2回身近な人権講座。身近で起こる偏見、差別の現状を知る、実情から知る技能実習生への偏見12ページ。人権啓発コーナー心の窓12ページ。お出かけナビ13ページから17ページ。天才テレビくんスペシャルステージを観覧しませんか？13ページ。ゴミゼロクリーン大作戦、秋の陣、14ページ。国崎半島芸術文化祭2025、オープニングイベント、14ページ。第23回多支部の賞収穫祭、14ページ。第15回多支部かかしコンクール、15ページ。第37回大分方言丸出し弁論大会、15ページ。第15回昭和の町音楽祭15ページ。文語高田昭和の町ヒーロー祭り昭和の町プロレス16ページ。文語高田よっちょくれ祭り16ページ。楽しい暮らしサポーターズ事務局イベント16ページ。多摩津東天校10月の上映作品など17ページ。子育て健康情報局18ページから23ページ。遊びにおいで花っ子フェスタ18ページ10月から花っ子ルームかかじは祝日も開いています18ページニコニコ教室子どものアレルギーのお話19ページ里親になりませんか19ページインフルエンザ予防接種の助成が始まります20ページ新型コロナウイルスワクチンの定期接種が始まります21ページみんなでポイ活、アルトックウォーキング21ページ。健康関連スケジュール22ページ。慣れよう薄味、食べよう野菜など23ページ。暮らしガイド24ページから25ページ。年金メモ24ページ。今月の結婚、婚活応援イベントスケジュール24ページ。温かい善意をありがとうございます24ページ。今月の納期限24ページ、各種相談25ページ、 日曜祝日の在宅当番医薬局25ページ、町の掲示板26ページから28ページ、市役所からのお知らせ募集26ページ、みんなのお知らせ掲示板お知らせ27ページ、有料広告ドラコビッグ有限会社広告28ページ、暮らしデータ28ページ、町の話題29ページから30ページ。コンテンツ終わり。特集昭和100年図書館の100年昭和100年図書館の100年今年は昭和100年です。市の歴史とともに歩んでいる市立図書館は時代ごとに場所を変え、姿を変え、役割を広げてきました。皆さんもそれぞれの世代ごとに心に残る図書館の記憶があるはずです。節目のこの年に市立図書館の歩みを振り返ってみましょう。豊後高田市立図書館の主な歩み。高田、大正14年、高田町立京阪文庫として京葉尋常小学校内に創設。昭和5年、高田町立図書館開館。昭和23年、高田町役場、市内小玉に移転。昭和26年、中央公民館に移転、市内宮町。現在は、飲食店が並ぶ宮町の一角に中央公民館があり、そこに図書館が移転。当時の蔵書冊数は約7500冊。設置当初は、町立図書館であったが、昭和29年の市政施行に伴い豊後高田市立図書館となる。かかじ、昭和38年、かかじ町公民館に図書室設置。かかじ町公民館が新設。館内に図書室も設置。またま、昭和40年、またま町中央公民館に図書室設置。またま町庁舎が完成。昭和30年、庁舎内にあった図書室をまたま町中央公民館新設に伴い館内に設置。高田、昭和41年、田松新屋敷に移転。税務署跡地であった田松新屋敷に中央公民館とともに移転。現在の中央公民館第二駐車場、蔵書数は約1万5000冊。来館者数は1日約30人程度。その前後の日本の主な出来事。大正12年関東大震災。昭和5年特急つばめ運行。東京から大阪間を8時間20分。昭和26年第1回紅白歌合戦。昭和30年から高度経済成長期。昭和33年東京タワー完成。昭和39年、東京オリンピック開催。昭和41年、ビートルズ来日。昭和45年、大阪万博。豊後高田市立図書館の主な歩み。高田、昭和62年、現在の中央公民館、市内多摩津に移転。中央公民館の移転に伴い、図書館も移転。場所は、現在の中央公民館内のそば道場部分、市内多摩津。蔵書数は約3万冊。この頃から読み聞かせやクリスマス会などイベントも開催され始める。平成10年には電子目録、パソコンでの検索も開始。図書館の広さは194平方メートルで、現在の10分の1、現在は2076平方メートル。3ページ、写真。市立図書館金谷館長。私も子供の頃、ここに通っていました。司書を目指すきっかけになった図書館です。写真、終わり。またま、昭和62年、現在のまたま公民館に移転。かかじ、昭和63年、現在のかかじ公民館に移転。新市、平成17年、豊後高田市、またま町、かかじ町が合併、またま公民館図書室、 加賀寺公民館図書室の書籍書棚の整理を実施、平成25年現在の豊後高田市立図書館完成、平成22年から計画が始まり平成25年に完成、開館当初の蔵書数は約10万冊、現在は約15万冊、平成25年2月14日のオープン時は多くの市民がお祝いの式典に参加、ちなみに花小槌はオープンの1年前、平成24年に市民公募によって誕生。その前後の日本の主な出来事、昭和62年、日本国有鉄道が分割・民営化し、JR グループ7社が発足。昭和63年、東京ドーム・瀬戸大橋完成。平成24年、東京スカイツリー完成。昭和100年を記念して展示、100年前の本コーナー、市立図書館が所蔵している100年前の本を特別展示します。貴重な資料をぜひご覧ください。場所、カウンター前書棚。期間、開催中から10月31日金曜日。生誕100年記念。問い合わせ、豊後高田市立図書館、電話 25-5115、 阿部町総画装丁本店。豊後高田は晴れ、私今帰ってきました。阿部町は市内田松出身で、画家や舞台作家として活躍した人物です。阿部公房の妻として、公房の作家デビュー時からその本の装丁や挿絵なども手掛けました。それらの装丁本や若き品の写真を図書館ロビーで展示しています。ぜひこの機会に郷土が誇る芸術をご鑑賞ください。日時、期間中から10月30日木曜日、図書館の休館日、毎週火曜日。火曜日が祝日の場合は翌日はお休みです。場所、図書館ロビー。内容、生誕100年を記念して阿部町が手掛けた装丁本約60冊を展示します。阿部町の略歴、1926年市内田松に生まれる、本名山田町子。1944年高田高等女学校を卒業し、女子美術専門学校、現女子美術大学日本画部に進学。1947年阿部公房と出会う。1948年装丁や挿絵の制作活動を本格化。1954年長女出産。1958年舞台美術の制作活動を本格化。1969年紀伊国屋演劇賞受賞。1973年箱男の装丁を手掛ける。1979年アメリカ公演。1993年1月阿部公房死去。1993年9月阿部町死去。4ページ、写真3枚。1枚目、少女時代の阿部町。2枚目、晩年の阿部町。3枚目、手掛けた装丁本2冊。写真終わり。阿部公房とは、日本の小説家、劇作家、演出家、昭和中期から平成初期にかけて活躍した現代日本文学を代表する作家の一人。装丁とは、本の外側のデザインや本を美しく装うための一連の工程のこと。読書の秋キャンペーン、花小槌のお手伝いガチャ、ガチャポンで当たったお手伝いをこなしてスタンプを集めよう、スタンプ3個で特製花小槌シールがもらえるよ。期間、10月1日水曜日から31日金曜日。場所、図書館カウンター前。市立図書館秋のお楽しみイベント講座、オンライン申し込みフォーム、電話またはカウンターでお申し込みください。 図書館ホームページ QR コードあり。2025年秋のお話会ミニプレゼント付き、お話グループねえ読んでによる楽しいお話会です。日時10月19日日曜日14時から15時。場所お話の部屋。定員30名先着順。申し込みフォーム QR コードあり。学びの21世紀塾市民講座命を守る講座。救急救命や消火などの講座を受けてもしもの時に備えませんか。日時10月21日火曜日13時から15時。場所集会室。定員30名先着順。当日は休館日のため通常の図書館利用はできません。申し込みフォーム QR コードあり。学びの21世紀塾市民講座品格の上がる大人の美文字レッスン働くあなたへ。筆ペンの持ち方から丁寧に教えます。日時10月26日日曜日10時から11時30分。場所集会室。定員10名先着順。講師書家大島由紀氏。持ってくるもの筆ペン。書道道具をお持ちの方はお持ちください。申し込みフォーム QR コードあり。学びの21世紀塾市民講座大人向けクラフト講座。好きなパーツを選んで立体クリスマス飾りを作りませんか。日時11月2日日曜日14時から15時30分。場所集会室。定員15名先着順。中学生以上。講師スクラップブッキングインストラクター岡本美穂氏。申し込みフォーム QR コードあり。学びの21世紀塾市民講座プロから学ぶお金の取説夢を叶えるための資産作りと人生設計の話。日時11月16日日曜日14時から15時30分。場所集会室。定員30名先着順。講師アクサ生命保険株式会社大分 FA 支社ファイナンシャルプランナー戸田純一氏。申し込みフォーム QR コードあり。
情報ヘッドライン。9月補正予算についてお知らせします。問い合わせ財政課電話 25-6394。 令和7年第3回市議会定例会で一般会計補正予算が次のように決まりました。補正額1億4167万1000円。補正後の予算総額176億7352万2000円。主な歳入国庫支出金1817万9000円。諸収入375万円。私債1070万円。繰越金1億854万2000円。寄付金50万円。主な歳出総務費39万4千円。民生費100万2千円。商工費1億2960万円。教育費1067万5千円。主な事業物価高騰対策プレミアム商品券事業費第10弾1億2630万円。物価高騰対策と地域内経済循環の促進を目的に市独自のプレミアム付き商品券を販売します。高齢者補聴器購入費補助事業費50万円。聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者に対し補聴器の購入補助をします。県内初高齢者の補聴器購入費用に対する補助金をスタートします。聞こえにお困りの方へ。申し込み問い合わせ社会福祉課電話 25-6178。 市ホームページの QR コードあり、加齢に伴う聴力低下により日常生活で困りごとが増えていませんか？難聴、聞こえづらさをそのままにしておくと認知機能の低下につながるとも言われています。本補助金を活用して補聴器の装用をご検討ください。対象者、下記の1から5のすべてに該当する方、1、市内に住所を有する満65歳以上の方、2、同一世帯の全員が市民税非課税の方、3、聴覚障害にかかる身体障害者手帳の交付対象者でない方、4、指定医、県知事認定から補聴器の使用の必要性を認められた方、5、市税の滞納がない方、補助額、補聴器本体の購入費用に対して2万円を上限として補助します。1人1回限り。申請、事前に専門の医療機関を受診するなど、購入前に事前申請が必要です。令和7年度豊後高田市戦没者追悼式。戦後80年を迎え、戦没者、戦災死没者の冥福を祈るとともに、戦争の記憶を忘れぬよう、世界の恒久平和を記念します。当日はどなたでも参列することができます。日時、10月24日金曜日、10時開式。場所、市役所高田庁舎2階コスモスホール。問い合わせ、社会福祉課、電話 25-6178。10月31日金曜日で、証明書自動交付機サービスが終了します。問い合わせ市民課、電話 25-6157、市ホームページの QR コードあり、高田庁舎の正面玄関に設置している自動交付機は、令和7年10月31日金曜日をもってサービスを終了させていただきます。現在、自動交付機で使っている印鑑登録証は、窓口で印鑑登録証明書発行の際に必要となりますので、引き続き大切に保管してください。11月から毎週月曜日、祝日除くに、市民課窓口を延長して証明書交付を行います。窓口延長時間、19時30分まで、発行できる証明書、住民票、印鑑証明書、戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の付票、皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解のほどお願いします。区勢調査の回答はお済みですか？回答期限は10月8日水曜日です。問い合わせ企画情報課、電話 25-6393、市ホームページの QR コードあり。国勢調査が全国一斉に実施されています。10月1日水曜日時点で、住民票の住所に関係なく、豊後高田市に住んでいるすべての人が対象です。生まれたばかりの赤ちゃんや外国人の方も対象です。国勢調査の回答期限は10月8日水曜日までです。回答がお済みでない方はインターネット回答または郵送提出用封筒による郵送のどちらかで回答をお願いします。期限内に回答が確認できない世帯には国勢調査の回答をお願いするチラシなどにより回答を再度依頼します。インターネットでの回答が簡単便利です。スマホで調査書類にあるログイン用 QR コードを読み込むだけで簡単にログインできます。24時間いつでも回答可能。5分から10分程度で回答完了。一人暮らしの方の目安。今回の調査結果は今後5年間活用され、本市への地方交付税等の算定基準となります。皆様の調査へのご理解、ご協力をお願いします。調査書類は9月20日から調査員が順次お配りしていますが、お手元に届いていない場合はお手数ですが、企画情報課までご連絡ください。国勢調査について詳しくは市ホームページまたはお問い合わせください。回答支援窓口支援ブースをご利用ください。インターネット回答や調査票の記入をお手伝いします。開設場所、高田庁舎、又間庁舎、加賀寺庁舎、健康交流センター花色、開設日時、 10月1日水曜日から8日水曜日9時から16時、4日土曜日と5日日曜日は高田庁舎のみ開設します。調査書類を封筒ごと持ってきてください。命を守るマイナ救急が始まります。10月1日水曜日全国一斉スタート。問い合わせ消防本部警防課救急係、電話 22-3108、 マイナ救急ホームページ QR コードあり。令和7年10月1日水曜日から総務省消防庁と連携しマイナ救急が始まります。利用できる方はマイナンバーカードを所有し、かつ健康保険証として利用登録をしている方のみです。マイナ救急とは、健康保険証として登録したマイナンバーカードマイナ保険証を活用し、救急車を利用する方の医療機関受診情報や薬剤情報を救急隊員が閲覧することで、傷病者やその家族への聞き取り等の負担軽減につながるほか、より適切な応急処置や搬送先医療機関の選定等に効果が期待できます。マイナ救急の流れ。1、傷病者または家族が情報閲覧に同意。2、マイナンバーカードを読み取る暗証番号入力不要。3、隊員が医療情報をタブレットで閲覧。4、より適切な処置や搬送先医療機関の選定につながる。マイナンバーカードを提示すると伝わる情報、あなたの病歴、お薬の処方歴、病院の受診歴、情報閲覧の範囲、救急隊員が閲覧できる情報は、氏名、生年月日、病歴、病院の受診歴、服用薬などに限られます。マイナ救急の実施条件。1、マイナンバーカードがマイナ保険証、健康保険証として登録済みのマイナンバーカードである。2、傷病者がマイナ保険証を持っている。3、マイナ保険証閲覧の同意がある。本人もしくは家族。傷病者の生命を保護する必要があり、かつ本人から同意を得ることが困難な場合は、同意がなくても情報を閲覧することがあります。救急隊員が傷病者の顔とカード記載の顔写真で本人確認を行いますので、マイナンバーカードの暗証番号は必要ありません。令和8年度夢色きらり色幼稚園の園児募集。問い合わせ学校教育課、電話 53-5112、 夢色幼稚園、電話 22-0045、 きらり色幼稚園、電話 53-5163、 市ホームページの QR コードあり。対象者、市内に居住する下記の年齢の幼児、3歳児、令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれ、4歳児、令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれ、5歳児、令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれ、定員、夢色幼稚園150人、きらり色幼稚園45人、授業料、給食費、預かり保育料、すべて無料。預かり保育は登園前1時間、7時半からと、公園後4時間、18時までです。夏休み、冬休みなどの長期休業中も利用可能です。土日祝日、年末年始を除く。各種教室、多様な経験、体験ができるように、外部講師による各種教室を開催しています。1、英会話教室。外国人講師によるネイティブな英会話で英語に慣れ親しみます。2、文字教室。文字への興味と集中力を養い、文字に慣れ親しみます。3、体育教室。機械体操やリズム体操、柔軟運動等で体を動かし、心身の発育を高めます。小学校との連携。小学校での交流により入学後の不安を軽減します。送迎。通園距離。地区に応じてスクールバスを運行しています。利用条件あり。申し込み方法、オンライン市ホームページより。 または入園願書に必要事項を記入の上、各幼稚園に提出してください。入園願書は各幼稚園にあります。市ホームページでもダウンロードか、受付期間11月30日日曜日必着、随時見学を受付中です。令和7年度中の3歳から5歳児の入園も引き続き募集中です。資源の拠点回収にご協力ください。問い合わせ環境課、電話 25-6218、市ホームページの QR コードあり。資源の有効活用を目的として、下記の品目を対象とした資源回収ボックスを設置し、拠点回収を実施しています。資源の有効活用のため、皆様のご協力をお願いします。対象品目、1、使用済み小型家電、携帯電話、スマートフォン、リモコン、デジタルカメラ等。2、使用済みインクカートリッジ。3、廃食油、天ぷらなどで使った油。4、電池類、乾電池、ボタン電池、小型充電式電池。燃えないゴミでは収集できません。回収ボックス設置場所。高田庁舎、小型家電インクカートリッジは正面玄関左側。廃食油、電池類は農協側玄関前。又間庁舎、小型家電インクカートリッジは正面玄関。廃食油、電池類は正面玄関階段下。かかじ庁舎、小型家電インクカートリッジは正面玄関。廃食油、電池類は自転車置き場。中央公民館、小型家電インクカートリッジは正面玄関。廃食油、電池類は正面玄関外側。健康交流センター花色、小型家電インクカートリッジは温泉棟ロビー。廃食油、電池類は温泉棟入り口右側。廃食油、電池類はいつでも24時間持ち込めます。野焼きについて、問い合わせ環境課、電話 25-6218、消防本部、電話 22-3108、市ホームページの QR コードあり。野焼きによる廃棄物の焼却は法律により禁止されています。農業等を営むためにやむを得ないものなどとして一部例外とされている行為がありますが、風向き、時間帯、煙の量や匂い、事前周知するなど周辺住民の方などへ迷惑にならないよう配慮してください。なお、例外行為の野焼きを行う場合は火災と間違われないように事前に消防署まで提出、電話連絡もかをお願いします。一部例外とされている行為、一部抜粋。農業、林業、または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却、例、田んぼのあぜ焼き、稲わらの焼却など、ビニールなどの焼却は禁止。風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却、例、ごま炊き、どんど焼きなど、焚き火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって、軽微なもの、例、焚き火、キャンプファイヤーなど、紙くず、生ごみ等の焼却は禁止。野焼きは基本的に禁止行為であり、例外行為が認められているだけなので、市役所や消防署で許可するということはありません。剪定枝や落ち葉などは、畑や庭の隅での堆肥化もご検討ください。フードドライブにご協力ください。キッチンにあるもったいないを活用しませんか？問い合わせ環境課、電話 25-6218、市ホームページの QR コードあり。10月は食品ロス削減月間です。食品ロスを削減する取り組みとして、本市ではフードドライブを実施します。フードドライブとは、ご家庭で余っている食品を回収拠点などに持ち寄り、必要とする方に寄贈する活動のことです。集まった食品は、市社会福祉協議会を通じて、福祉団体、 施設、子ども食堂への支援に役立てられます。受付できる食品、未開封のもので賞味・消費期限が2ヶ月以上のもの。受付できる食品の例、缶詰・瓶詰、お米、精米から2ヶ月以内のもの。麺類、飲料、水、ジュース、コーヒー等。調味料、食用油、インスタント食品、レトルト食品、乾物、海苔、豆類、粉ミルク、ベビーフード。受付できない食品、生鮮食品、野菜、冷蔵・冷凍食品、賞味・消費期限の記載がないもの、アルコール類、商品説明が外国語のみのもの。受付期間、10月6日月曜日から22日水曜日の平日8時30分から17時まで。受付場所、環境課高田庁舎本館2階、又間庁舎加賀寺庁舎。大分県では10月1日水曜日から県内一斉フードドライブを実施中です。詳しくは県ホームページをご覧ください。県ホームページの QR コードあり。定額減税に伴う不足額給付金の申請は10月31日金曜日までです。未申請の方はお忘れなく。申し込み問い合わせ税務課電話 25-6182 市ホームページの QR コードあり。令和6年度に実施した定額減税に伴う定額減税補足給付金当初調整給付の給付額に不足が生じた方等に対し不足額給付金を支給しています。対象となる可能性がある方でまだ手続きがお済みでない方はお早めに申請をお願いします。対象者令和7年1月1日時点豊後高田市にお住まいの方で次の1または2に該当する方。1、令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた方。例、退職などで令和6年の所得が減少した、子どもの出生などで扶養親族が増加したなど。2、次のすべての要件を満たす方。所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの方。本人として定額減税の対象外であること。税制度上扶養親族から外れてしまう方。青色事業専従者や白色事業専従者、合計所得金額48万円超の方。令和5、6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金7万円または10万円の対象世帯の世帯主、世帯員に該当しない方。申請方法、以下の3つの方法のうちいずれか。市ホームページから申請書をダウンロードして申請。下記のコールセンターへ電話連絡。市役所税務課へ直接来庁。申請書等の提出期限、10月31日金曜日。対象かどうかご不明な方は、お気軽にお問い合わせください。給付金に関するお問い合わせ先、豊後高田市不足額給付金コールセンター、電話 0978-25-6860、受付時間8時30分から17時、平日のみ。ウリチャレンジファーム利用者募集、問い合わせ豊後高田市就農支援センター、農業振興課内、電話 25-6243、市ホームページの QR コードあり。個人単位に割り当てられた区画で自分で野菜・牡蠣の栽培から出荷まで行います。期間、令和8年3月10日火曜日から令和9年1月10日日曜日まで。予定場所、アグリチャレンジファーム圃場築地地区。対象者、市内在住で直売所や農協等へ出荷を目指す方、過去の卒業生も申し込みできます。年間利用料、年会費1000円プラス 個人割当区画料、割当区画で変動。申し込み10月31日金曜日までに電話でお申し込みください。守ろう人権、なくそう差別。次は7年度豊後高田市人権セミナー、ボル3第2回身近な人権講座。身近で起こる偏見、差別の現状を知る。実情から知る技能実習生への偏見。申し込み問い合わせ、教育総務課、電話 53-5112、申し込みフォーム、QR コードあり。本市にはベトナムやミャンマーなど海外から来た技能実習生等が多くいます。その暮らしの中で、思い込みや偏見による声かけをされたという話もあります。善意のつもりが差別になってしまう可能性もあることを、実際にあった話などを聞きながら考えてみましょう。日時10月22日水曜日19時から20時。受講方法以下のいずれかの方法でご参加ください。1. 会場で参加。高田庁舎2階コスモスホール。2. 各自でズーム参加。ご自宅など。講師黒田クレハさん。豊後高田インターナショナルコントリビューション事業協同組合。料金無料。申し込み10月17日金曜日までに申し込みフォームまたは電話でお申し込みください。人権啓発コーナー心の窓。大切なことは心で通じ合うこと。みんなで築こう多文化の共生社会。問い合わせ人権啓発部落差別解消推進課電話 24-0007。ステレオタイプという言葉を聞いたことがありますか？外国人は…など特定の集団、人種、性別、職業などに対する固定されたイメージや思い込み、先入観のことで、時に差別や偏見につながることがあります。特に外国の方とは、言葉の違いが壁となり、話しかけることをためらってしまうことで、関わりもなくなっていくということが、その原因として考えられます。これらを解消するためには、勇気を持って優しい日本語を使い、時にはジェスチャーを交えながら会話することで、相手を知ることが一番の近道ではないでしょうか。法務省が作成した啓発ポスターに、こんなキャッチコピーがありました。通じなかったのは言葉じゃなくて心でした。本市で暮らす外国人の方は1055人、令和7年6月末現在県公表で県内で5番目に多い人数となっています。これは外国人技能実習生等に対する官民共同の受け入れ体制が整っていることや、市民の皆さんが外国の方と心で通じ合ってきたからではないかと思います。今後も先入観や思い込みをなくして交流することで心をつなげ、お互いの文化を認め合う共生社会の実現を目指しましょう。お出かけナビ。天才テレビくんスペシャルステージを観覧しませんか？新豊後高田市20周年記念事業。入場無料。要事前申し込み。問い合わせ NHK 大分放送局。電話 097-533-2800。企画情報課電話 25-6393。 NHK 大分放送局ホームページ QR コードあり。天才テレビくん NHK 大分放送局と豊後高田市では、新市志向20周年を記念して天才テレビくんスペシャルステージを実施します。 E テレでおなじみの天才テレビくんの出演者と一緒に楽しく SDGs について学んだり、番組内でテレビ戦士が挑戦した企画を体験したりするステージショーです。日時11月16日日曜日、1回目。会場10時、開演10時30分、終演予定11時10分。2回目、会場13時30分、開演14時、終演予定14時40分。場所、中央公民館。主催 NHK 大分放送局豊後高田市。内容 1. ステージショー。出演予定ティモンディテレビ戦士。 2. 展示体験コンテンツ、ティモンディ&テレビ戦士の等身大パネル、テレビ戦士なりきり記念撮影、指プルタイムトライアル3など。指プルタイムトライアル3とは、指先に強力な磁石を装着して金属でできた障害物コースをくっつかずにゴールを目指す集中力と忍耐力を試すゲーム。観覧申し込み、入場は無料ですが入場整理券、全席自由席が必要です。以下の NHK サイトの専用申し込みフォームから申し込みください。申し込みフォーム、右の QR コードまたは https://nhk.jp/oita。 申し込みフォームの QR コードあり。申し込み締め切り10月30日木曜日23時59分。小学生以下を対象とした内容を予定しています。趣旨をご理解の上、小学生以下の子どもがいる家族、グループでお申し込みください。入場は最大4人まで、3歳以上の子どもから人数に含みます。保護者1人につき、2歳以下の子ども1人まで、膝上観覧が可能です。ただし、席が必要な場合は、2歳以下の子どもも人数に含みます。当選は2公演を通じて、お一人様につき1件です。抽選等、応募多数の場合は抽選の上、当選された方には、11月5日水曜日ごろに入場整理券1枚で4人入場可を発送します。なお、落選された方には、11月6日木曜日15時以降に落選通知メールをお送りします。入場整理券、落選通知メールともに NHK 大分放送局からお送りします。その他、好天などの影響により公演を中止する場合があります。その場合、他の公演への振り替えはありません。また事情により出演者や演出内容、展示内容などを変更する場合があります。あらかじめご了承ください。詳しい内容は NHK 大分放送局のホームページをご覧ください。ゴミゼロクリーン大作戦秋の陣。問い合わせ環境課、電話 25-6218、 市ホームページの QR コードあり。環境美化の推進と市民の皆さんの健康維持を目的とした清掃活動です。参加者には軍手とゴミ袋を配布します。日時、10月11日土曜日7時から8時、雨天中止。中止する場合は告示放送でお知らせします。場所、またま会場、またま海岸周辺、高田会場、中央公園周辺。参加特典、1、参加者全員にエコマネー100エコと健康マイレージ1000ポイントを差し上げます。2、終了後に特産品が当たる抽選会を実施します。国東半島芸術文化祭2025オープニングイベント無料。問い合わせ国東半島芸術文化祭2025実行委員会、国東市観光地域産業創造課内、電話 0978-72-5168、 豊後高田市商工観光課内、電話 25-6219。 芸術文化祭公式ホームページの QR コードあり。芸術文化祭公式インスタグラムの QR コードあり。豊後高田市国東市の漁師を舞台に、国東半島に関係するさまざまな芸術文化の振興とそれらの魅力を最大限に生かした国東半島芸術文化祭2025が10月11日土曜日から11月30日日曜日まで開催されます。10月11日土曜日のオープニングイベントでは、国東半島に伝承される伝統芸能草地踊り、木月城太鼓、吉弘楽、狐踊り、ひょっとこ踊りを披露します。またお笑い芸人で画家のジミー大西氏をお招きし、豊後高田市をイメージして制作した作品のお披露目を行い、芸術文化祭の開催に花を添えます。日時10月11日土曜日13時から15時予定。 場所中央公民館、伝統芸能豊後高田市草地踊り、杵築市杵築城太鼓、国東市吉弘楽、姫島村狐踊り、肘町ひょっとこ踊り、特別出演自民大西市、駐車場中央公民館第1から第3駐車場、豊後高田市教育会館駐車場、市観光協会ホームページはこちら、QR コードあり。第23回多志部の賞収穫祭、無料。問い合わせ、荘園の里推進委員会事務局、電話 26-2168、農業振興課、電話 25-6243、市ホームページの QR コードあり。世界農業遺産の里多志部の賞で稲刈り体験をしてみませんか。地元の旬を味わう昼食販売や荘園マルシェ、なくなり次第終了も同時開催します。日時10月12日日曜日11時から15時30分雨天中止。場所蛍の館周辺多志部尾崎2596番地。内容稲刈り体験、昼食販売、荘園マルシェ。タオル、着替え、帽子、軍手、長靴をお持ちください。汚れてもいいものをご用意ください。第15回多志部かかしコンクール、お気に入りのかかしに投票して商品をゲット。問い合わせ多志部カツカツ事務局農業振興課内、電話 25-6243、市ホームページの QR コードあり。秋の多志部地区をユニークなかかしが彩ります。3カ所の展示会場にあるスタンプをすべて集めてお気に入りのかかしに投票すると抽選で素敵な商品が当たります。期間10月12日日曜日から11月30日日曜日、展示会場、投票箱設置場所、牧王道、蛍の館、吹き地。詳しくは市ホームページをご確認ください。第37回大分方言丸出し弁論大会、無料。問い合わせ大分方言丸出し弁論大会実行委員会商工観光課内、電話 25-6219、 観光協会ホームページの QR コードあり。弁士たちが大分の方言を使いながら熱い弁論を繰り広げ、会場は笑いの渦に包まれます。愉快な催しも準備していますので、ぜひお越しください。日時10月19日日曜日13時開演、12時開場。場所中央公民館大ホール、駐車場中央公民館第1から第3駐車場、豊後高田市教育会館駐車場。当日は11時から入場整理券を配布します。第15回昭和の街音楽祭、無料。問い合わせ BT サウンズ事務局、電話 050-7114-3012、 音楽祭公式ホームページの QR コードあり、観光協会ホームページの QR コードあり。大分県北部を代表する音楽フェス昭和の街音楽祭が開催されます。昭和の懐かしいポップスなどが楽しめるほか、会場には各種フード、ドリンク、雑貨等のブースが出展予定です。日時10月19日日曜日9時45分から17時。場所中央公園野外ステージ。出演ヒットパレーダース、竹原ひろみ、郷ひろみのモノマネ、豊後高田少年少女合唱団ほか、スペシャルゲスト、椿鬼奴、お笑いコンビメンバー。駐車場昭和の町駐車場、市役所駐車場、昭和の町臨時駐車場、高田中央病院前、時和インダストリー第二駐車場、舗装部分。豊後高田昭和の町ヒーロー祭り、昭和の町プロレス、観覧無料。昭和100年記念事業、対新豊後高田市誕生20周年記念イベント。問い合わせ豊後高田市観光まちづくり株式会社、電話 23-1860、 観光協会ホームページの QR コードあり。昭和のお茶の間で子どもも大人も興奮した プロレスが昭和の街にやってくる熱い戦いをぜひご覧ください。日時10月25日土曜日14時から16時30分場所勤労青少年ホーム体育館高田体育センター。内容14時からキッズプロレス教室参加自由人数制限あり14時30分からスペシャルゲスト大仁田敦史 VS スカルリーパーエイジトークバトル15時から昭和の街プロレス16時30分ごろ終了。大高田よっちょくれ祭りみちょくれ食べちょくれよっちょくれ新豊後高田市20周年記念。問い合わせ地域総務一課電話 530-5111 市ホームページの QR コードあり市内外から多くの方が来場する秋の一大イベントです。日時10月26日日曜日10時から14時30分場所またま体育センターまたま八幡神社参道旧またま小学校グラウンド新市20周年を機に会場を変更して開催します。駐車場大村グラウンド。内容地元団体のステージイベントふるさと産品直売市場フリーマーケット体験コーナーお楽しみ抽選会など新市20周年を記念し多彩な企画を用意しています。16ページ写真昨年のよっちょくれ祭りの様子写真終わり。楽しい暮らしサポーターズ事務局イベント申し込み問い合わせ楽しい暮らしサポーターズ事務局地域活力創造課電話 25-6392 市ホームページの QR コードあり。1. アロマオイルを使ったハンドクリーム作りで癒し時間料金1人300円日時10月21日火曜日10時から12時場所健康交流センター花色和室講師 JAA 認定アロマコーディネーター指ヨガセラピスト稲垣雅子さん申し込み期限10月17日金曜日その他無料託児あり先着4名。2. 山で材料集めからみんなの基地を作ろう料金1人500円日時11月8日土曜日9時から12時雨天時は翌9日日曜日に順延場所安倍自然農園3キライ豊後高田市草地5164講師安倍自然農園安倍昌司さんよしこさん申し込み期限10月31日金曜日どちらのイベントもオンライン市ホームページまたは電話でお申し込みください。多摩津東天校10月の上映作品問い合わせ多摩津東天校電話 25-4433 市ホームページの QR コードありルノワール2025年制作122分一般向け日本フランスシンガポールフィリピン合作1980年代後半の夏を舞台に闘病中の父と仕事に追われる母と暮らす11歳の少女フキの物語を描く期間10月4日土曜日から8日水曜日10時からと13時30分から監督早川千恵出演鈴木優衣石田光ほかドクター垣添歩く処方箋道のく潮風トレイルを行く2024年制作120分一般向け日本がんの専門家である垣添忠夫医師が道のく潮風トレイル 1025km を歩くロードムービー期間10月11日土曜日から15日水曜日10時からと13時30分から監督野沢和幸ゼネラルプロデューサー田寺純四郎木の上の軍隊2025年制作128分一般向け日本終戦に気づかないまま2年間も木の上で生き抜いた2人の日本兵の物語を描く期間10月18日土曜日から22日水曜日 10時からと13時30分から。監督平和弘、出演堤真一、山田裕貴ほか。夏の砂の上、2025年制作、102分、一般向け、日本。愛を失った男、愛を見限った女、愛を知らない少女がそれぞれの痛みと向き合いながら小さな希望を見出していく姿を描く。期間、10月25日土曜日から29日水曜日、10時からと13時30分から。監督玉田真也、出演小田切譲、高石あかりほか。チケットは各回とも上映開始40分前から当日券のみ販売します。日曜日はサービスデー、大人料金1000円。住宅の耐震対策に関する語り調査にご注意ください。国土交通省を名乗る者が訪問し、国土交通省が行う住宅の耐震対策に関するアンケートに答えてほしいなどと語る事案について、一般の方から複数の情報提供がありました。国土交通省では住宅の耐震対策に関して、一般家庭を対象とした個別訪問によるアンケート調査は行っていません。こうした行政機関が行う調査であるかのような紛らわしい表示や説明をして、世帯等から個人情報等を搾取する語り調査は、詐欺やその他の犯罪につながる恐れがあります。ご注意ください。問い合わせ、国土交通省住宅局、建築指導課、建築物事故調査防災対策室、電話 03-5253-8111。
子育て健康情報局、日においで花っ子フェスタ、申し込み問い合わせ NPO 法人アンジュママン、電話 25-4512。 アンジュママンのホームページ QR コードあり、日時11月2日日曜日10時から、場所健康交流センター花色、軽スポーツルーム、各研修室、内容午前、みんなでダンス、赤ちゃんピック、集まれパパたち大集合、動物福笑いレースなど、午後バルーンパフォーマンス、お楽しみ抽選会、その他にもフリーマーケットや制作コーナー、電車のおもちゃコーナーもあります。詳しくは NPO 法人アンジュママンのホームページや SNS をご覧ください。出場者大募集、みんなでダンス、赤ちゃんピック、集まれパパたち大集合、動物福笑いレースの出場者を募集します。参加希望の方は電話でお申し込みください。受付10月1日水曜日開始、先着順。10月から花っ子ルームかかじは祝日も空いてます。問い合わせ NPO 法人アンジュママン、電話 25-4512。 アンジュママンのホームページ QR コードあり。より多くの皆様に気軽にご利用いただくため、10月から花っ子ルームかかじは祝日も解消します。ぜひ遊びに来てください。18ページ写真、花っ子ルームかかじ写真終わり。18ページ表あり。開所日時、施設名、開所日、開所時間の順に読みます。花っ子ルームかかじ、火曜日から日曜日、祝日、月曜日が祝日の場合も開所しますが、その場合翌日は閉所します。年末年始を除く。10時から16時、花っ子ルームまたま月曜日から金曜日、第2第4土曜日、祝日、年末年始を除く、また開所する土曜日の前々日、木曜日は休み。10時から16時、花っ子ルーム高田、月曜日から土曜日、祝日、年末年始を除く、9時から16時表終わり。花っ子ルームの詳しい利用方法や臨時休業等については、 NPO 法人アンジュママンのホームページや SNS でお知らせしていますのでご確認ください。ニコニコ教室、子どものアレルギーのお話、申し込み問い合わせ、子育て支援課、電話 23-1840、 申し込みフォームの QR コードあり、食物アレルギーはどうして起こるの、アレルギー症状が現れた場合どう対処したらいいなど疑問はありませんか。アレルギー専門医が子どものアレルギーについてお話しします。日時10月31日金曜日10時30分から11時30分、受付10時から。場所、健康交流センター花色、料金無料。講師、中津市民病院小児科医長、アレルギー専門医、伊藤宗太郎先生。申し込み方法、10月30日木曜日までに申し込みフォームからお申し込みください。託児、定員あり無料をご希望の方は、10月24日金曜日までに早めに電話でお申し込みください。里親になりませんか。10月は里親月間です。申し込み問い合わせ NPO 法人チーズ、電話 097-585-5400、 メール info@chides.or.jp、 NPO 法人チーズのホームページ QR コードあり。里親って知ってますか。子供は愛情豊かな家庭環境の中で養育されることで、特定の大人との愛着関係を築き、安心感を得ることができます。安全で安心できる家庭環境の中で育まれることは、すべての子供が持つべき大切な権利です。さまざまな事情で家族と暮らせない子供たちを、自分の家庭で育む役割を担っているのが里親です。養育里親の説明会を開催します。一時的に子どもを預かり養育する養育里親、子どもとの法的な親子関係は発生しませんについての説明会です。ぜひご参加ください。日時10月15日水曜日10時30分から12時、場所健康交流センター花色、対象者特別な資格や経験は必要なく、どなたでも対象となります。ただし里親登録には NPO 法人チーズ、児童相談所による家庭訪問研修実習の受講が必要になります。申し込み10月14日火曜日12時までに電話、メールまたは LINE QR 内でお申し込みください。その他里親に認定された場合は市のショートステイ事業にご協力いただくことがあります。里親登録後に市とショートステイ契約、社会的事情により短期間子どもを自宅で預かる制度をされた場合には以下のように利用料が支給されます。1日につき1、2歳未満時1万700円、2、2歳以上時5500円。 NPO 法人チーズとは、県内に養育里親を増やすために大分県と日本財団の協定により誕生した里親制度の普及や推進を行う NPO 法人です。インフルエンザ予防接種の助成が始まります。問い合わせ健康推進課、電話 25-4410、 1、65歳以上の方と市ホームページの QR コードあり、2、子ども市ホームページの QR コードあり。季節性インフルエンザの流行時期になりました。インフルエンザ予防接種を次の通り実施します。接種希望の方は必ず接種協力医療機関に事前予約の上接種してください。接種期間1、65歳以上の方と10月1日水曜日から令和8年3月31日火曜日まで、2、子ども10月1日水曜日から令和8年1月31日土曜日まで。接種対象や費用の支払い方法など、1、65歳以上の方と、60歳以上、65歳未満の方で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、および人免疫不全ウイルス HIV による免疫機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方、身体障害者手帳1級相当を含む。20ページ表、自己負担額、接種場所、費用の支払い方法の順に読みます。1000円、生活保護受給世帯は無料。市内の医療機関、市外の医療機関、医療機関の窓口で1000円をお支払いください。生活保護世帯の65歳以上の方等は、生活保護受給証明書の提示により無料で接種できます。県外の医療機関、事前に市へお問い合わせください。表終わり。20ページ表、丸に、子ども生後6ヶ月以上中学生以下、助成金上限額、接種場所、費用の支払い方法の順に読みます。2000円、市内の医療機関、医療機関の窓口で助成額2000円を差し引いた金額をお支払いください。市外や県外の医療機関、所定の助成金請求書に接種の種類が明記された領収書を添えて、市へ請求してください。請求期限は令和8年3月末までです。表終わり。予約方法、下記の接種協力医療機関に直接予約してください。市内の接種協力医療機関、安倍内科、電話 22-2109、呉崎循環器クリニックは、中学生以上の方のみです。電話 23-1143、サンクリニックは、接種経験のある1歳以上の方のみです。電話 54-2700、高田中央病院、電話 22-3745、長松内科小児科クリニック、電話 22-0022、
水野江呼吸器内科クリニック、電話 23-1159、
押海ファミリークリニック、電話 24-1103、玄玄堂高田病院、65歳以上の方等のみ、電話 22-1134、瀬口内科、65歳以上の方等のみ、電話 23-0066、千島病院、外来、入院患者のみ、電話 22-3185、原田院、小学生以上の方のみ、電話 53-4047、釣りと健康の習慣、10月17日から23日、問い合わせ、大分県福祉保健部薬務室薬務班、電話 097-506-2650、薬は正しく使いましょう。薬に関することは薬の専門家、薬剤師などに相談しましょう。薬を正しく使うために、1、用法・用量を守りましょう。2、使用する薬の情報を知りましょう。3、人からもらった薬は使わないようにしましょう。4、薬局・かかりつけ薬剤師を作りましょう。お薬110番。薬に関する電話相談窓口。薬剤師対応。電話097-544-9512、ご利用時間、19日日曜日除く、10時から12時、13時から15時。新型コロナウイルスワクチンの定期接種が始まります。問い合わせ、健康推進課、電話 25-4410、市ホームページの QR コードあり、令和7年度の定期接種を次の通り実施します。接種期間10月1日水曜日から令和8年3月31日火曜日まで。接種対象者1、65歳以上の方、2、60歳以上65歳未満の方で、心臓腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の周りの生活が極度に制限される方及び人免疫不全ウイルス HIV による免疫機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方、身体障害者手帳1級相当、接種回数、毎年度1回、自己負担額5000円、生活保護世帯の上記1、2の方は、生活保護受給証明書を提示すると無料で接種できます。
上記1、2の 対象者以外の方が接種する場合は、
任意接種となり、接種費用の全額が自己負担となります。予約方法、下記の接種協力医療機関に直接予約してください。市内の接種協力医療機関、安倍内科、押海ファミリークリニック、呉崎潤滑筋クリニック、玄元堂高田病院、サンクリニック、瀬口内科、高田中央病院、千島病院、外来入院患者のみ、長松内科小児科クリニック、原田院、水の江呼吸器内科クリニック、詳しくは市ホームページまたはお問い合わせください。アルトックを使って元気にお得に、みんなでポイ活、アルトックウォーキング。申し込み問い合わせ健康推進課電話 25-4410、市ホームページの QR コードあり、大分県公式健康アプリアルトックを使ってみんなでお得にウォーキングをしませんか。参加対象18歳以上の市民10人以内のグループ1人でも参加か。対象期間10月1日水曜日から12月31日水曜日の3ヶ月間、商品グループ人数かけ6000ポイント以上獲得するとグループに1000円から2万円相当の商品券を差し上げます。ポイント獲得方法1、歩数ポイント最大8000ポイント、3ヶ月の平均歩数を1歩イコール1ポイント加算、最大8000ポイント。2、増員ボーナス最大9人まで、メンバーが1人増えるごとにプラス3000ポイント。3、豊後高田健康ウォーク参加ボーナス、1回参加ごとにプラス3000ポイント。参加方法、1、メンバー全員でアルトックをダウンロード、2、代表者がオンライン申し込みまたは申し込み書、各庁舎と花色に設置を提出。アルトックを使用しない場合は記録用紙でも参加できます。詳しくは市ホームページまたはお問い合わせください。記録用紙提出締め切り、令和8年1月14日水曜日。アルトックについて詳しくはこちらの QR コードあり。健康関連スケジュール。10月、11月の総合検診、特定検診、がん検診、今年度の総合検診は12月までです。早めに予約し、受診忘れがないようにしましょう。10月2日木曜日、14日火曜日、19日日曜日、29日水曜日、11月10日月曜日、15日土曜日、28日金曜日。10、11月の総合検診会場は、すべて健康交流センター花色です。予約方法、オンラインまたは電話、お早めにお申し込みください。申し込み問い合わせ、保険年金課、電話 25-6158、健康推進課、電話 25-4410、市ホームページの QR コードあり、脳機能をスマホでセルフチェック、総合検診会場で検診を受けた40から74歳の方を対象に実施中です。お申し込みは検診会場で、2、施設検診、特定検診、がん検診、宇佐高田地域成人病検診センター、申し込み電話 37-2451、大分県厚生連健康管理センター別府市、申し込み電話0977-75-6154、予約専用、10月22日水曜日、高田地区、11月7日金曜日、加賀寺庁舎は、送迎バスを運行します。定員あり。医療法人、新生会高田中央病院、申し込み電話、22-3745、予約方法、検診内容等を必ずご確認いただき、希望日の2週間前までに直接お申し込みください。3、生き生き健康相談会、無料予約不要、無料予約不要で受けられます。日程10月21日火曜日9時30分から11時30分。場所、高田庁舎2階コスモスホール。内容、紙力チェック、体成分分析、筋肉量など、
塩分チェック、自宅汁物の塩分測定など、検診、病院受診結果や血圧手帳、お薬手帳などをお持ちください。問い合わせ健康推進課、電話 25-4410。
文後高田健康大学第5弾、生活習慣病予防のための血糖コントロールと運動。問い合わせ健康推進課、電話 25-4410。 日時10月23日木曜日13時30分から14時30分。場所健康交流センター花色 K スポーツルーム。講師別府大学吉村義孝教授。対象市内在住の健康づくりに興味がある方。
市ホームページの QR コードあり。対象市内在住の健康づくりに興味がある方。
申し込み不要です。当日動きやすい服装で
室内用シューズを持って直接会場にお越しください。健康マイレージ対象1000アルトック大分40ポイント。
第5弾文後高田健康ウォーク草地地区ウォーク。問い合わせ健康推進課、電話 25-4410。 日時10月26日日曜日9時出発。集合場所草地公民館。距離約 6.1km。 持ってくるもの、マイレージシート、飲料水、帽子、タオル等、その他ウォーキング終了後に抽選で景品をプレゼントします。
市ホームページの QR コードあり。健康マイレージ対象1000アルトック大分40ポイント。
あれよう薄味、食べよう野菜。目の健康をサポートするメニュー、さつまいものカレーポン酢炒め。1人当たり287キロカロリー、タンパク質 11.2グラム、塩分 1.3グラム。材料2人分、合いびき肉 120グラム、さつまいも2/3本 200グラム、玉ねぎ1/3個 80グラム、枝豆むき身 20グラム、サラダ油小さじ1、にんにく1片 10グラム、塩コショウ少々、カレー粉大さじ1/2、ポン酢醤油大さじ1、文後高田市粉末小さじ1。作り方、1、さつまいもは皮をよく洗い、厚さ1センチの一生切りにして水にさらし、ざるにあげた後、耐熱皿に並べて軽くラップをし、レンジ600ワットで2分加熱後、そのまま置いて余熱で火を通す。2、玉ねぎとニンニクは粗みじん切りにする。3、フライパンに油と2を入れ、中火で炒める。香りが立ったら合いびき肉を入れ、色が変わったら豊後高田市粉末を振りかけ、1と枝豆を加えて炒め合わせる。4、3にポン酢、醤油、カレー粉を加え混ぜ、塩コショウで味を整え、出来上がり。一口目も、さつまいもに多いベータカロテン。ビタミン C、ビタミン E は、抗酸化作用により目の細胞を守る効果が期待できます。280レシピ突破、クックパッド文後高田公式キッチンの QR コードあり。市内で働きませんか？従業員を募集中です。9月15日時点の市内勤務地の求人情報。医療、福祉、介護、エンジニア、機械、電気等技能工の求人多数。23ページ表、職種、求人事業所数、採用人数合計、フルタイム、パートの順に読みます。エンジニア、機械電気等技能工、19社、99人、10人、建築、土木、技術職、6社、22人、0、設備、交通、運輸、8社、17人、6人、事務管理5社、5人、0、サービス販売外食20社17人、48人、医療福祉介護16社、76人、51人、営業6社、7人、0、教育保育農林水産等8社、15人、5人。表終わり。詳しくはハローワークへお問い合わせください。
市内の企業の求人情報は
ホットナビ文語高田をご覧ください。申し込み問い合わせハローワークうさ電話 32-8609 文語高田市ふるさとハローワーク電話 22-2342 ホットナビ文語高田の QR コードあり。暮らしガイド年金メモ。国民年金保険料は年金ネットから納付できます。年金機構ホームページの QR コードあり。国民年金保険料納付書がお手元になくても年金ネットからインターネットバンキング等を利用してページ納付ができます。年金ネットから国民年金の各月の納付状況を確認しながら納め忘れた保険料を納付できます。また年金ネットに表示される納付書情報、収納期間番号、納付番号、確認番号を金融機関等に設置されているページ対応の ATM に入力して納付することも可能です。納付できる保険料は前月分以前の保険料で複数月まとめて納付はできません。1ヶ月分ずつ納付可能。免除または納付猶予、学生納付特例等が承認されている期間の保険料の追納はできません。年金ネットの登録が必要です。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。申し込み問い合わせ別府年金事務所電話 0977-22-5111 保険年金課電話 25-6158 年金相談要予約日時10月23日木曜日10時から15時、場所高田庁舎1階101会議室。申し込み問い合わせ別府年金事務所電話 0977-22-5111 予約はお早めに。今月の結婚婚活応援イベントスケジュール。婚活サロン縁結びお世話人さんを中心に独身者の親御さんなどが集まって縁結びや婚活についての情報交換を行います。お申し込みは不要ですので直接ご来場ください。日時10月10日金曜日18時から19時、場所中央公民館研修室1、対象者婚活に興味のある方、問い合わせ文語高田市婚活推進協議会事務局地域活力創造課内、電話 25-6392、 市ホームページの QR コードあり。温かい善意をありがとうございます。公的機関等への9月10日受付分までのご寄付です。香典返し継承略社会福祉協議会へ江畑信行、中伏ニューズバル、子和信、野上剛治、三浦六、子国俊、下は広文、西恵比寿、子俊子、総健一郎、神奈川県、子豊島、主導健二、太田、子勝輝、北崎信也、支店町一、子睦子、末田俊彦、枯川、子安代。一般寄付継承略社会福祉協議会へ稲荷醤油株式会社、大塚住正、西新町一。今月の納期限10月31日金曜日、市県民税3期、国民健康保険税4期、介護保険料4期、後期高齢者医療保険料4期。納期内に納付が難しい場合はお早めにご相談ください。問い合わせ税務課電話 25-6182。 各種相談、記載のない場合は無料予約不要。行政相談委員、定例相談所、行政相談パネル展、10月14日火曜日11時から16日木曜日12時、高田庁舎101会議室。観光庁に対する苦情要望意見など、10月16日木曜日10時から12時、高田庁舎101会議室。問い合わせ大分行政監視行政相談センター、聞く耳大分、電話097-533-1100、インターネット相談の QR コードあり。障害者支援相談会、 悩み、心配事、各種制度の利用方法など、10月9日木曜日、丸1、9時30分から10時30分、高田庁舎101会議室、丸2、11時から12時、加賀寺公民館、丸3、13時30分から15時30分、ひまわり園西又間、電話での相談等は随時受け付けています。申し込み問い合わせ、丸1、丸2、みずほ障害者相談支援センター、電話25-8223、丸3、ひまわり障害者相談支援センター、電話23-4111、特設人権何でも相談所、いじめや差別、人権問題など、10月10日金曜日14時から16時、中央公民館、10月10日金曜日9時30分から12時、またま庁舎、10月10日金曜日9時30分から12時、加賀寺庁舎、問い合わせ、大分地方法務局、宇佐市局、電話32-0508、平日の8時30分から17時15分、随時相談受付中、毎週火曜日は手話相談員がいます。10月7日火曜日、14日火曜日、21日火曜日、28日火曜日、9時30分から17時、高田庁舎1階社会福祉課、問い合わせ社会福祉課、電話25-6178、民生委員による心配事相談、生計、家庭、財産等の生活上の問題など、高田地区、10月15日水曜日、10時から12時、プラチナ支所、田松夢結び横、又間地区、10月8日水曜日、10時から12時、又間庁舎、機能訓練室、加賀寺地区、10月22日水曜日、10時から12時、加賀寺公民館相談室、問い合わせ、豊後高田市社会福祉協議会、電話25-5100、精神保健福祉相談、前日までに要予約、心の悩みや病気に関する相談、10月16日木曜日13時30分から15時30分、大分県北部保健所、豊後高田保健部、申し込み問い合わせ、大分県北部保健所、豊後高田保健部、電話22-3165、大分県交通事故相談、被害者、加害者、人身物損事故など、10月28日火曜日10時から15時、大分県北部振興局、宇佐市、予約は前日の午前中まで、電話相談、交通事故相談所、電話097-506-2166、申し込み問い合わせ、大分県北部振興局、電話32-1170、大分県弁護士会法律相談、要予約、10月17日金曜日、11月7日金曜日、13時30分から16時30分、相談料30分5500円税込み、相談内容によっては無料の場合あり、申し込み問い合わせ、大分県弁護士会法律相談センター、電話097-536-1458、行政書士会無料相談会、要予約、遺言や遺産相続、契約書、内容証明作成など、10月15日水曜日、13時30分から16時30分、税込むホルトホール大分、大分市、申し込み問い合わせ、大分県行政書士会事務局、電話097-537-7089、日曜祝日の在宅当番員、薬局、10月5日日曜日、瀬口内科、電話23-0066、上垣、調剤薬局、多摩支店、電話23-0950、10月12日日曜日、呉崎循環器クリニック、電話23-1143、ハートフル薬局、電話24-0045、10月13日月曜日祝日、原田院、電話53-4047、友松薬局、またま店、電話53-5668、10月19日日曜日、高田中央病院、電話22-3745、高田調剤薬局、電話22-3568、10月26日日曜日、水の江呼吸器内科クリニック、電話23-1159、渡辺薬局高田店、電話25-5955、11月2日日曜日、押し海ファミリークリニック、電話24-1103、11月3日月曜日祝日、玄玄堂高田病院、電話22-1134、渡辺薬局高田店、電話25-5955、都合により変更になることがあります。 直接医療機関、薬局にご確認ください。問い合わせ健康推進課、電話 25-4410。 8の掲示板、市役所からのお知らせ。10月の情報、お知らせ。緑化用ナイキを無償配布します。ツツジ等のナイキを用意しています。配布はお一人につき1本で、ナイキがなくなり次第終了します。日時10月22日水曜日16時から。配布場所、ザ・ビッグ豊後高田店、又間庁舎、加賀地庁舎。問い合わせ豊後高田市緑の募金推進協議会、高知林業課内、電話 25-6242。 有害鳥獣用防護柵の購入補助の要望について、来年度にイノシシやシカ等による農作物の被害防止のため防護柵を購入し設置を予定している方はお問い合わせください。要望期限10月31日金曜日。対象要件1、歯科用ネット柵、高さ 1.6 メートル以上、設置距離100メートル以上。2、電気柵、本体と電気柵のセット、設置距離200メートル以上。3、鉄線柵、樹液遮光数2個以上、設置距離1000メートル以上。その他にも対象要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ高知林業課、電話 25-6242。 地域の緑化活動を応援します。地域の緑化推進や整備活動に対して助成を行います。助成内容、苗木、花、肥料等の購入経費等、上限2万円程度、予算の範囲内、対象者、学校、自治会、老人クラブなどの各種団体、提出書類、申請書、見積書、緑化予定場所の写真、事前申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。申し込み、豊後高田市緑の募金推進協議会、高知林業課内、電話 25-6242。赤十字奉仕団、LINE募集中。豊後高田市赤十字奉仕団では、いつ起こるかわからない災害等について、ボランティア活動を行っています。あなたも命を守る活動を一緒にしてみませんか。活動内容、各地区、学校等で行う災害訓練時の炊き出しなど、対象者、意欲のある方ならどなたでも応募できます。年齢は問いません。興味のある方はぜひお問い合わせください。申し込む問い合わせ、社会福祉課、電話 25-6178。 10月1日は浄化槽の日です。市ホームページの QR コードあり。浄化槽は点検や清掃などの維持管理を怠ると能力が低下し、河川や海を汚すことにつながるため、次の3点の実施が義務付けられています。 1. 保守点検年3回以上、浄化槽機器の調整、消毒薬の補充等。2. 清掃年1回以上、浄化槽にたまった汚泥等の引き抜き、保守点検清掃業者は市ホームページまたは環境課にお問い合わせください。 3. 法定検査年1回、浄化槽が適正に管理されているかを調査。法定検査の検査機関、県知事認可、大分県環境管理協会。電話 097-567-1855。 新たに合併処理浄化槽を設置する方への補助制度があります。必ず事前に下記までお問い合わせください。問い合わせ環境課、電話 25-6218。 下水道を正しく利用しましょう。下水道に異物を流すとポンプや下水道管が詰まる原因になり、汚水の逆流や悪臭が発生したり、管が破損する恐れがあります。下水道に流せないもの、油類、野菜くず、食べ残し、ティッシュ類、ビニール片、下着、タオル、おむつ、髪の毛、薬品類、熱湯など。問い合わせ上下水道課、電話 25-6217。 トム・ソーヤと児童館による読み聞かせ、絵本、紙芝居など。日時10月11日土曜日10時から10時40分。場所児童館、問い合わせ児童館、電話 24-0007。
募集、令和7年度キラキラ作品展、作品募集、出展料無料。障害のある方の芸術文化の振興と作品を通じた交流を目的としたアート作品展です。出展企画、絵画、作品40号、100センチメートル×80.3 センチ以内、要額装、紐付き、写真、作品44センチメートル×31.5 センチメートル以内、要額装、紐付き、書道、作品30センチメートル×100センチメートル以内、要額装または台紙、紐付き、造形一辺が50センチメートル以下。応募資格、市内に住所を有する障害のある方、市内の障害者施設を利用している方。応募方法、11月12日水曜日までに社会福祉課にある出展申込書を提出してください。作品搬入、11月28日金曜日まで。申し込みと同時に作品の申し込みか。作品展示、12月4日木曜日から12月18日木曜日に市立図書館ロビーで展示。申し込み問い合わせ、社会福祉課、電話 25-6178。 花木類、栽培希望者募集、対象者、販売目的で花木類を栽培したい方、農協に、出荷したい方、内容、花木類、榊、スモークツリー等の品目の概要や支援の内容について説明を行います。興味のある方はお気軽にお問い合わせください。申し込み問い合わせ、農業振興課、電話 25-6243。 10月の情報、みんなのお知らせ掲示板。お知らせ、青年貢献セミナー参加者募集、無料先着順。社会福祉協議会ホームページの QR コードあり。青年貢献制度は、認知症や知的障害、精神障害等で判断能力が低下してしまった方が安心して暮らすための制度です。墓じまいと就活をテーマに、専門家が分かりやすく講義します。日時、11月2日日曜日、13時から15時。会場、12時。場所、高田庁舎2階コスモスホール。定員100名程度。申し込み方法、電話または申し込み書、ホームページからダウンロードできます。2、必要事項を記入してファックスでお申し込みください。申し込み期限10月27日月曜日、定員になり次第締め切る場合があります。申し込み問い合わせ、青年貢献支援センター、豊後高田市社会福祉協議会内。電話 25-5100、 ファックス 53-5755。 ハロウィンジャンボ等宝くじ発売中。ハロウィンジャンボ宝くじとハロウィンジャンボミニが発売中です。ネット購入もできます。この宝くじの収益金は、市町村の明るい街づくりや環境対策、高齢化対策など、地域住民の福祉向上のために使われます。販売期間、10月19日日曜日まで。抽選日、10月28日火曜日。金額、各1枚300円。問い合わせ、公益財団法人大分県市町村振興協会。電話 097-574-9457。 10月は臓器移植普及推進月間です。臓器移植法が施行された10月16日は、家族や大切な人と移植のこと、命のことについて話し合い、お互いの臓器提供に関する意思を話し合う日、グリーンリボンデーとされています。臓器提供の意思表示は、もしもの時、ご家族の負担を減らすことにつながります。この機会に、家族や大切な人と臓器移植や意思表示について考え、話し合ってみませんか。詳しくはこちらをご覧ください。日本臓器移植ネットワークホームページの QR コードあり。大分県臓器移植医療協会ホームページの QR コードあり。問い合わせ、大分県福祉保健部健康政策感染症対策課。電話 097-506-2796。 フリースペースひまわり、楽天地別府市に行きませんか。 日時と集合場所、10月21日火曜日9時45分ひまわり園、10時健康交流センター、花色。対象者、精神障害、知的障害、身体障害のある方。料金無料、事前に電話申し込みが必要です。申し込み問い合わせ、ひまわり障害者相談支援センター、電話 23-4111。 事業所ミニ説明会、日時、株式会社北田金属工業所大分工場、10月9日木曜日13時から16時。山荘株式会社大分工場、10月16日木曜日13時30分から16時。株式会社スミリコー九州、10月30日木曜日9時30分から12時。株式会社佐々木製鋼、10月30日木曜日13時から16時。場所、ハローワーク佐。会議室、事前申し込み不要、入退室自由。参加予定事業者が欠席となる場合があります。求人事業所の皆様へ、参加事業所募集中です。詳細はお問い合わせください。申し込み問い合わせ、ハローワークうさ、電話 32-8609。 令和7年度大分県農林水産祭大分みのりフェスタ、農林部門と水産部門の合同開催です。日時、10月18日土曜日9時30分から16時30分。10月19日日曜日9時30分から15時30分。場所、別府公園別府市。主な行事、県産農林水産物の販売、食の提供、木工教室、パンカフェ、ジビエコーナーなど問い合わせ。大分県農林水産祭実行委員会事務局、大分県農林水産部地域農業振興課、電話 097-506-3589。 エコアクション21セミナー、大分県主催無料。申し込みフォームの QR コードあり。環境省が策定した環境マネジメントシステムエコアクション21以下 EA21 について見識を深めることができるセミナーです。日時、11月18日火曜日14時から16時30分。場所、ホルトホール大分302会議室大分市。対象者、 EA21 取得事業者、EA21 に興味を持つ事業者。内容、1、講座、効果的な環境経営レポートを作成するためのポイント。2、事例発表、共栄工業株式会社。3、グループセミナー。申し込み、11月5日水曜日までに申し込みフォームまたはメール、ファックスでお申し込みください。定員に達し次第締め切ります。申し込み問い合わせ、 EA21 大分、大分県委託事業者。電話 097-589-8198。 ファックス 097-589-8167。 メール EA21OITA@mbe.nifty.com。暮らしデータ。8月、豊後高田市の暮らしデータ。人口の動き、人口21,589人、前年比マイナス7人。男性13,447人、前年比マイナス11人。女性11,242人、前年比プラス4人。世帯11,242、前年比マイナス2人。転入62人、転出51人、出生11人、死亡29人。令和7年8月31日現在。交通事故発生状況4件、死亡者0人、負傷者4人。本年累計18件、死亡者1人。救急車出動件数149件、本年累計9件。家庭の燃えるごみ量、1人1日あたりの量 450g、 前年同月 426g。
町の話題、
各記事の QR コードから詳しい記事、写真を見ることができます。 QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。全国大会で頑張れ高田っ子、写真1枚。九州大会を勝ち抜いた大分県政官の皆さんが2025日本拳法総合選手権大会への出場を報告しました。写真終わり、 QR コードあり。郷土の武将義弘宗行の生涯、写真1枚。戸郷地域歴史資料展示場で戦国武将義弘宗行425回忌法要および戦国かかし公開イベント戸郷市大成塾主催が開催され、多くの方が訪れました。写真終わり、 QR コードあり。祝敬老でプラチナイベント、写真1枚。恒例の敬老事業多摩津プラチナ通り感謝ウィーク多摩津プラチナ市2025多摩津プラチナ寄せ拡大版が開催され、多くの高齢者でにぎわいました。写真終わり、 QR コードあり。55年ぶりに万博出演、写真1枚。草地踊り保存会の皆さんが大阪・関西万博の九州7県の特設ブース、九州の宝を世界へで草地踊りを披露しました。写真終わり、 QR コードあり。県の代表として全国に挑む、写真1枚。県予選会で好成績を収めた後藤大我さんが県代表として第20回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会への出場を報告しました。写真終わり、 QR コードあり。みんなで元気に楽しもう、写真1枚。またま公民館で子どもふれあい交流会 in またま主催、またま愛育会NPO 法人アンジュママンが開催され、多くの親子がイベントを楽しみました。写真終わり、 QR コードあり。旬の情報を発信中、市公式のインスタグラム、 YouTube、 Facebook でイベントや旬の情報を発信中、ぜひご利用ください。インスタグラム、 YouTubeFacebook のそれぞれの QR コードあり。寄付ありがとうございました。写真1枚。公益社団法人宇佐高田法人会女性部会様、石田敦子部会長から社会貢献事業としてご寄付をいただきました。写真終わり、 QR コードあり。長年の活動に教育奨励賞、写真1枚。文具高田そば生産組合末宗正信組合長が学校や子どもたちを応援する活動が顕著な方や団体を表彰する大分県教育奨励賞の受賞を報告しました。写真終わり、 QR コードあり。県大会3連覇、全国大会出場を報告、写真1枚。高田少年柔道クラブの皆さんが県整骨期争奪少年柔道大会団体戦3連覇、同日開催の全国大会予選会の結果、川野静樹さんの全国大会出場を報告しました。写真終わり、 QR コードあり。ご寄付ありがとうございました。写真1枚。株式会社中野様、中野陽一代表取締役から創業70周年、設立55周年という節目の年を迎えた記念としてご寄付をいただきました。写真終わり、 QR コードあり。ご寄贈ありがとうございました。写真1枚。 公益社団法人大分県薬剤師会様、中柴隆彦会長から災害等緊急時生活用水マップをご寄贈いただきました。写真終わり、 QR コードあり。歴史や芸術文化を学ぶ、写真1枚。国際ソロプチミスト二宝様からのご寄付を財源とした歴史文化探訪研修を開催し、中学生17人が市内の歴史的建造物の見学や芸術文化体験を行いました。写真終わり、 QR コードあり。地方音声版展示版、希望者には配布していますのでお問い合わせください。問い合わせ社会福祉課、電話 25-6178。 町色、町を好きになるアプリ、司法がアプリで読めます。 QR コードあり。 LINE 文語高田氏 LINE 公式アカウント友達募集中、 QR コードあり。編集発行、文語高田氏企画情報課、郵便番号 879-0692、 文語高田氏コレナガ町39番地3、電話0978-22-3100、ファックス0978-22-2725。公式ホームページ https://www.city.bungotagada.oita.jp、 メール kikeu@city.bungotagada.lg.jp。 地方文具高田10月号ナンバー247、制作文具高田市役所高田音訳の会、制作完了2025年10月1日音訳渡辺、足立、天田、山中でした。以上で司法文語高田10月号ナンバー247を終わります。